Hi everyone! How are you doing today? This is Nari Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか？本庄市経営スクール校長、EQ英会話の本庄武成です。今週も元気に英語のデータやっていきたいと思います。今週のですね、題名というかネタはですね、なんとですね、サメ、ね、ビーチに現れたら困りますよね。で、サメがですね、を撃退する、ネットが、ネットじゃないな、電気、ネット、電気バリアができたという記事なんですね。で、どんな内容、ヘッドラインかというと、見出し記事こんななっています。 New electric barrier repels sharks ということですね。 New electric barrier repels sharks ということで、新しいエレクトリックの、バリア、英語で言いますね、バリア、ね、がですね、repel っていうのは、追っ払う、撃退するっていう意味なんですが、REPEL ですね。で、まあ、三人称単数で S がつきました。repels sharks、サメたちですね、ということなんです。まあこれによってですね、だいぶね、サーファーなんかもね助かりますよね。つい先日ね、日本人のサーファーがオーストラリアでね、襲われて死んだっていうニュースがありましたけれども、まあハワイでもね、そういう映画にもなりましたね。ある女の子が片手をもぎ取られて、でそれでも諦めずにまたサーフィンを始めて、最後には優勝するという、そういう実話に基づいたお話ね、そういうのもありましたけれども、まあサメもですね、そんなにしょっちゅう襲ってるわけじゃなくて、たまにね襲って、それも多分ウミガメと間違えてるらしいんですね。サーファーがこう乗ってて手がパタパタやっててね、でそれで、まあ食事ですからね、お腹空いて、襲っちゃって、それで、海外、アメリカなんかでそんなことになると、そのサメ絶対捕まえてね、吊るし上げますよね。あれもどうかなと思うんですけどね。だいたい、日本だとね、多分もしそんなことになったら、もうそのサメを必死で捕まえてぶっ殺すというよりも、もうそこで泳いじゃいけないとか、サーフィンやっちゃいけないってことで、禁止になって、いや、そういうとこでサーフィンした方も悪いよと。いう発想に日本人だとなりますがね、結構もうアメリカだともう必ず捕まえて、もう、絶対八つ咲きにするぐらいのね勢いがあって、自然と共存してるわけですからね。ですからこれいいですよね、このエレクトリックバリアをですね、今まではネットとかだとね、他の動物じゃない、海の動物ね、魚やウミガメとか引っかかって逆に死んじゃったりしてね、環境破壊になってたらしいんですけども、今回のはですね、もうビリビリっと来てもう近寄らないんで、これは環境にもいいし、もちろんその辺のね、海水浴客とか、サーファーにもいいと。僕たちの頃、ジョーズっていう映画があってですね、サメが、そういう海、泳いでるところにすごいでかいのが来て、観光客を食べ散らかすというですね、すごい映画があってですね、当時めちゃくちゃ流行って、今ユニバーサルスタジオ必ずありますよね。今の若い人見てないから、なんであんな船に乗ってるとサメが突然出てくるのって分かんないじゃないかと思いますけど、めちゃくちゃ流行ったんで当時ね、音楽もドゥードゥンドゥードゥンとかいう感じでね、そんなんでそんなのどうでもいいですけど、じゃあ発音の方行っていきたいと思います。じゃあシャーク行きましょう。シャークはですね、 SH の音がポイントです。これシャークではないですね。 SH の音はシー、うるさいよ、シーっていう時の感じですから、シャーク、これぐらいシーと音を出してください。でシャークというふうに後ろに U をつけてはいけません。シャーク、クック、あくまでク、シーン止めです。これができればもうあなたはですね、上級の仲間入りです。それでは行きましょう。私の後で発音行きましょう。シャーク、シャーク。はい、バッチリです。で、もう一個行きましょうかね。このバリア、ね、バリアと日本で言いますけども、この音は BA のところね、まずブッブッブッブッとね、赤ちゃんのバブバブで、おミャーの音で、この音がポイントですね。 で、あるはあのラリルレロと深いね、桑田さんのようなラリルレロですね。はい、これがポイントで。で、バリエーのところのエーって感じですね。エアギターのエーと気合を入れます。では行きましょう。私の続いて発音どうぞ。バリエー、バリエー。はい、これがバリアの音でした。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye.Hi everyone, how's it going today? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートをやっていきましょう。本庄市経過スクール校長の本庄武典です。今週はですね、サメを追っ払うためのですね、電気のバリアが、ね、あの電気フェンスが開発されて、これからね、非常に注目されてるっていう記事で、早くそれができてればですね、日本のサーファーもオーストラリアで、死なずに済んだと。いうことなんですけどね。まあその日本のねサーファーもですね、どうやらあの両足を噛まれちゃったみたいですね。で両足、まあ多分大体ね、あの今までの私のあのそのサメに襲われた人をあの見聞きした経験ではですね、昔あのまあオーストラリアに住んでたこともあって、たまの結構あるんですよ。結構でもないけどね、たまにあります。でそれについてのね、あの襲われた人の話とか、そういうのがオーストラリア の、まあ、あの ABC 放送ではですね、あの特集でやってたりしまして、で襲われた時こうだったああだったというような、ね、ダイバーの話とかもあったりして、それを見た時に、ね、大体ねやられるのは膝から下ですね。また腕はもちろんやられるんですが、もう特に足やられるとね、出血がひどいんで、腕なんかよりももうやっぱりあの助からない可能性、もうドクドク血が出て、ほとんど出血多量で死んでしまうんですがね。腕だとなんとかね、あのハワイ の、 あの女の子もそうですけど、すぐ縛ればなんとかなるんですが、もう両足大体膝から下を持っていかれるケースが多くて、で助かった人は大体片足でしたね。片足やられたんだけど、もう一歩の足でなんとかこう、まあ、フィンがついてますので、それでバタバタしながら上に上がって、すぐ足縛って救急車で、またヘリコプターで、救急ヘリコプターで運んだっていうようなことで説明してましたね。ですから今回両足なんでね、もう多分もうかなりの出血で間に合わなかったんじゃないかと思いますが、本当にご冥福をお祈りしたいと思いますが、まあ、そんなんでこの電気バリアのお話なんですけれども、ではこの電気バリアの電気、このところを今日発音やっていきましょうか。まあ日本ではエレクトリックとかいうふうな発音をするんですけれども、これちょっと全然違いますね。エレクトリックっていうふうな発音しなきゃいけないんですけども、これどこがポイントかっていうと、まずエレクト、ここまであの一気にね、エレク、あのきれいに発音、この L ですね、えで、L と R をしっかり、electric。で、このトリックなんですけども、TR なんですね。だからトリックじゃなくて、トリック、T ですぐ R に持っていかなきゃいけないんで、トゥ、これダブルシーン、こういう音になります。トゥ。だから、electric。ね、これもエレクトリックと最後に U をつけないようにね、electric。っていうふうに発音すると、きれいな音ですになりますね。エレクトリック、ね、エレクトリック、これで完璧な音になります。じゃあ私の後について発音いきましょう。エレクトリック、はい、いいですね。で、これでこのエレクトリックを一つマスターすると、まあ電気仕掛けのやつは全てこれでいけちゃいますね。例えばエレクトリックバリア、これもすでにやったやつなんですが、例えば電力というのは electric power になりますし、電気自動車のことは electric car ですし、扇風機は electric fan っていうふうになるし、エレキギターは electric guitar っていうふうになるんですね。ですから何にでも応用が効くし、これ electric をつけるのはですね、まあ普通にあると思います、いっぱいありますので、これぜひ、マスターしていただいたら何でも使えていいんじゃないかと思います。ではこれを4つ練習していきましょうか。じゃあ電力は、 私の後ついていきましょう。 Electric Power Electric Power。 じゃあ電気自動車は Electric Car Electric Car。 扇風機は Electric Fan。 ファンを見えの音ですよ。 Electric Fan。 でエレキギターは Electric GuitarElectric guitar。 完璧です。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hello everyone. How's it going? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市警戒スクール校長の本庄拓です。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思いますが、今週のテーマはですね、サメを追っ払うですね、電気バリアが、発明されたということで、まあ日本であんまりね、サメに襲われるってケースはないんですけれども、結構あのハワイとかね、オーストラリア、ね、でそういうとこではそういうのがある、結構あるんですね。ですからもうこれは非常に助かるということで今話題になってるという話なんですが、まずじゃあその、あのエレクトリックバリア、ね、そのバリア電気のこれちょっと怖いんじゃないかと、逆に人間が泳いでてですね、ビビビってしびれてですね、でしびれみたいになって死んじゃったと、溺れ死んじゃったらどうするんだとね、サメに襲われるよりその電気バリアで感電死するやつが多くなったらですね、話になりませんね。ただですね、意外とそんな強い電流じゃないそうです。弱い電流で、そんな逆にじゃあ弱い電流で大丈夫なのかとね、どんどん入ってくんじゃないかと感心してね、ここはあの電気バリアの、ビーチですから安全ですとか言って割にはいっぱい入ってきたら困ると思うんですが、実はですね、弱い電流でもサメはものすごくね、鼻のところがですね敏感らしいんですね。でそういう弱い電流にもすごく反応すると。でちょうど鼻の周りのこう毛穴があってですね、そこが特にあの敏感らしいですね。で、まあ、この毛穴によって電磁場とかね、温度を感じるようになって、ですからそこがこう電気で刺激されると非常に嫌らしい、いやもう嫌がってですね入ってこないという、そういう仕組みになってそうですね。もうそんなに簡単って、早くやっといてくれればよかったと。あの犬とかね、あの、まあ、猫はないですけど犬用のあるんですよね。その庭から出ていかないように庭の周りにそういうあの電線をこうあの巻いといて、あの広げといてですね、この範囲と外出ないようにと。でそれでそこに近づくと、あのちょうど首輪にですねそういうセンサーがついてて、ちょっと軽い、あの軽くもないんですけどね、見てると、うちの実はオーストラリアに住んでる時隣の家にそれがあって、そのね、あの犬キングっていうんですけど、ものすごいバカなんですよ。あの私人の悪口書く人は絶対言わないって言ってます、まあ、犬の悪口いいんじゃないかと思いますけど、まあ本当バカな、ね、犬で、あのまず人の顔を覚えなくてもすごい吠えるんですね。だからもう住んですぐもうガンガン吠えてうるさいんで、隣の家に行ってちょっと挨拶してこの犬と仲良くなっとこうってことで行ったら、まあ仲良くなったんです。餌とかあげたりしてね、でキングとか言って、クンクンクンとか言って、でも翌日は顔忘れてまた吠えるんですね。でも まあ最初のうちは今たまたま忘れたんだろうっつって、また隣のうち行って、あのキングいるみたいな感じでね、ちょっとうるさいんですけどって言えないんで最初。たらですね、またあの仲良くなって、また翌日ってまた吠えてですね、もういつになったら覚えるんだこのバカ犬と思ったんですけど、って言ったら、この子本当バカなのよって隣の人も言っててですね、だから親戚とかあの自分の兄弟とか来てもめちゃくちゃ吠えるらしいです。もう本当アホでね。そのであのその電気ショックがあるのにもうどんどん行っちゃうんですよ。そしたらその電気ショックでビビってなんか電気が流れるみたいでしたら、キャーンとか言ってましたね。だからすぐもう一日中その普通の犬は覚えて、こっから先行っちゃいけないとか、行くとほら痛い思いするから行かなくなるのに、そこのバカ犬はねしょっちゅうね、あの庭を走り回っちゃうキャンキャン言っててですね、見ててかわいそうでしたけども、いかに覚えろよってお前そこ入ったら痛いって言ったら覚えるんですけどね、動物はね毎日ね、あの痛がってました。そんなんで、そんな話はどうでもいいですけども、じゃあ発音いきましょうか。そうそう、その敏感だっていうのはですね、sensitive sensitive なんですね。これ発音 S の音がもうポイントです。この タイヤのチューブに針を穴を開けた。これで sensitive、sensitive、これですね。ポイントはね、よろしいでしょうか。では私の後について発音いきましょう。sensitive、sensitive。最後 V の音ですね。V、携帯バイブ。V、F の唇をね、前の歯に当てて、フからフフと変化するってですね。sensitive、sensitive でありません。フフ、これで終わりましょう。はい。で、あとはですね、難しい単語としてはですね、毛穴っていうのがあったってですね、P-O-R-E。簡単なスペルですが、これちょっとやっておきますと、pore、pore と言います。そのままプ、スイカの種をプの音ですね。で、pour。で、R です。で、私の後でいきましょう。pour。pour。P-O-R-E。毛穴ということです。ここで、サメは感じるというふうに書いてありました。まあ、これはね、あまり出ない単語だと思いますが、一応やっておきました。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow! Bye bye! Hi everyone, what's new today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本女子警戒スクール校長 EQA 会の本庄武之です。今日も英語のデータで元気にやっていきたいと思いますが、今週はですね、サメ対策、電気ネットというか、電気バリアができたということで、サメがもうこれから入ってこなくなるよと、ね、サメに襲われた、ね、人の話、ね、日本人のダイバーじゃなかった、サーファーが襲われたということなんですけども、サメ以外にもね、実は海にはたくさん危ない生物がおりまして、電気エイとかね、もう刺されたらしびれて、死んじゃうよみたいなのがいたりですね、あの私の好きだったクロコダイルハンターもそれに刺されて死んじゃったんですね、オーストラリア人のね、よくアニマルプラネットとかに出てた人なんですけど、スティーブ・アーウィンっていう人なんですけどね、自分で動物園まで持ってたんですが、まあそんなのに刺されてね、もともとそのダイビング系の人じゃなかったんでね、ワニとかそちら系だったからね、海とか行かなきゃよかったのにって思うんですが、まあ魔が差したんでしょうね。で、じゃあサメ対策って今までどうしてたのかと、あの前の回で言いましたけれども、まあ、サメ対策はですね、昔ネットを使うのがほとんどでした。実際バリーに私行った時に、この海岸は安全だよと、でなぜかというと、そのサメのネットを周りに引いてあるからと、で囲ってあるからというふうに言ってたし、実際ありましたね、そのネットがね。ですから、まあ、バリーなんかもよくサメが出てくるわけで、ですると、まあ、まあ安心だなと思ったんですが、まあ、そういうネットを張るとですね、他の魚が捕まってしまうと、で非常に環境に悪い、まあ、それはそうでしょうね、ですから、まあ、できればそういうものはない、自然に近い方がいいわけで、今回の電気ネット、いや電気ネットじゃない、電気バリアはですね、魚に、他の魚に全く影響がないと。で人間にないのかっていうとですね、なんかね、よく読むとですね、チクッとはするそうですね。チクッ、どれぐらいのチクッとか、ちょっとその辺ネットのバリアのとこ近づいてみないと分かりませんけども、ですから、まあ、弱い電流って言っても、まあ、チクッとするわけですからね、まあまあ結構な、電流は流れてるのかなとか思うんですけども、まあ、なんせ実物見たことないんでね、分かりませんが、ぜひぜひそのうち見てみたいなと思うわけです。ではこの辺の単語ですね、網にかかる、これいきたい、まあ、ネットネットをかぶるとか、ネットじゃないですよ、ネットが大体日本語の音なんですが、ですからそのネットじゃない、ネットこういう音ですね。はい、ですからネットと子音止めですよ、ネットこの音です。では行きましょう、私の後についてどうぞ。ネットいいですね。次、今度は罠はですね、一般的にトラップというふうに発音します。でこのダブルシーンですね、この TR チュッでおみゃーの音ね、トラップで、最後がスイカの種を飛ばすプでトラップというふうに発音します。よろしいでしょうか。 ではちょっと私の後について発音やっていきましょう。 trap trap。 はい。で、今度はそのチクッとするとこう刺されるような感じ、これなんていうかっていうと sting sting。 はい。これはあの2つばっかり、まあコツがありまして、最初の ST がダブル C ですから sting ではなくて st 両方とも無声音ですね。 st じゃなくて st で、最後の sting はぐって喉を鳴らすだけ、喉が喉になんか、ね、飲み込むような感じ、ぐ sting ではなくて sting、 これだけです。これを合体させると sting という綺麗な音になります。では私の後について発音いきましょう。 stingSting。 はい、かっこよくできたと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も最後になりました。英語のデートでやっていきたいと思います。今週はですね、サメよけのですね、エレクトリックバリアができたと。エレクトリックのバリアね、電気バリアができたということなんですが、それについてのお話でした。で、なんとですね、また新しいニュースでですね、今度は、そのバリアじゃなくて自分を守るためにね、まあこれダイバー用なんですが、それをしょっとくとですね、電気がこう流れ周りに流れて、サメを寄せつけないっていうね、シャークポッド、シャークポッド。まあ、カタカナ英語に直すとね、シャークポッド、 POD ですね、 iPod みたいな、のができたということで、今ちょっとですね検索で見てみましたらですね、なんかこう黄色い背中に背負うような感じで、それを持って潜るとボンベとかにつけておくとですね、サメが寄ってこないっていうんですね。これはいいですよね。まあ結構サメ怖いっていうか、まあ、慣れるとなんかね分かるらしいんですけどね、襲われるか襲われないかっていうのはもう今までなかったわけですか、そういうので、そんなしょっちゅう襲われてるかって、もうプロのダイバーとかね、よくテレビとか見てるとサメと一緒に泳いでる人とかもいますもんね。ですからなんか、いやサメ全然怖くないよって言ってる人もいましたんで、まあ慣れると分かるんでしょうけれども、まあとにかく、まあ、血を出すとダメみたいですね。血の匂いに寄ってきますからね。あとなんかね、そういえばその魚を捕まえて写真撮ってたら、その魚をほら捕まえた時に魚から血が出てね、それを握って写真撮ったら手ごと持っていかれたみたいなね。でどこまでが魚でどこからが手か分かりませんから、サメはね、そういう事件もあったんですよ。はい、オーストラリアで見ましたけど、まあね、かわいそうなような間抜けのような話なんですが、でこのじゃあシャークポッドね、がこれから人を救うだろうと、これもいいですね。はい、では、この発音なんですけども、この、まあ、シャークポッドね、これ日本でポッドポッドって言いますが、アメリカ人発音するとパッド、ちょっとアに聞こえますね、パッド。なぜかというと喉をものすごく開いちゃうからポッドじゃなくてパッド、あじゃないんですよ。これ、おって言ってるんです。一応。heart とかね。god とか。全部同じなんですが、あくまでおです。ただ、喉を開いちゃう。口を大きく開けちゃうと、ちょっとあに、あっぽく聞こえるというわけで。だから、god とかね、pad って言ってるわけじゃないんですよ。あくまでおです。pod。ね。あと、octopus とかも、octopus。これで、アメリカ人は octopus って言うんだなっていう人がいましたけども、いや、あじゃなくて、あくまでおです。octopus。私もこれおって言ってるつもりで発音しておりますが、ちょっとあのように聞こえるのは喉を開いて、口を大きく開けてるためです。じゃあ、これいきましょうか。ポッド、喉を大きく開いていきましょう。パッド、パッド、はい、いいと思います。まあ、あとはですね、ではそれに関連しまして、ポータブル、ポータブルもですね、よく出てきますよね。日本語英語になってますね。これは正しい発音でいきたいと思います。これポイントはですね、ポーって伸ばすのは多分問題ないと思いますが、 ポータブルのタのところが半母音ですから、出しても出さなくてもいい、ちょっとあっていうだけです。だからポータブル、ポータブルではありません。ポータブル、ポータブルっていう風になります。あを軽くね、出すか出さないかぐらい、ちょっとあっていうだけです。で、私の後について発音いきましょう。ポータブル、ポータブル、はい。ではちょっと長いやつですね。そういう、まあ、携帯用の電気、製品というか、部品というか、そういうのですね、装置、電気装置ということで、Portable Electronic Device、 電子の、電子部品ということですね、電子装置、Electronic、 ELECTRONIC ですね、ELECTRONIC、 エレクトロニック、エレクトロニックです。エレクトロニックです。で、デバイスっていうのは装置っていう意味ですね。で、私の後で発音いきましょう。 Portable Electronic Device、 Portable Electronic Device、 はい、いいですね。それから、発明、こういうものを発明することですね、なんていうかっていうと invent、 invent、 この音ですね、 V の音をしっかり発音しましょう。じゃあ私の後について、どうぞ。 invent、 invent、 はい、いいと思います。まあ、そういうわけですね、海に行ったらサメに注意というわけです。それではまた来週お会いしましょう。 See you tomorrow. No, see you next week. Bye bye.